8、掲示板、14ページ、15ページ。男女共同参画の視点。一人で抱え込まないでハラスメント。ハラスメントとは、他の人を不快にさせ、精神的に傷つけたり、不利益や脅威を与えたりするような言動を行うことです。性的な嫌がらせであるセクシャルハラスメント。立場や権力といった上下関係を利用した嫌がらせであるパワーハラスメント、就業者に対しての暴行、脅迫や正当な理由がない過度な要求を行うカスタマーハラスメントなどがあります。こうしたハラスメントの防止に向けて法律も改正されています。労働施策総合推進法では、職場でのパワーハラスメントを防止する措置を取ることが大企業だけでなく中小企業にも義務化されました。職場などでのハラスメントは我慢していても解決しません。時間が経過し逆にエスカレートする可能性もあります。一人で悩まずに信頼できる人や職場の相談窓口、労働局や市役所などの公共機関に設置されている相談機関に相談しましょう。詳しくは市民共同課 20-1507 へ。消費生活相談 Q&A。 給湯器の点検に関するトラブルが増えています。問い。先日、法律が変わったので、給湯器の点検が必要になりました。いつお宅へ伺ったらよいですか?という電話が突然かかってきたので、必要な点検なのだと思い、点検日を決めてしまいました。時間が経過して冷静になってみると、不審な点があるので断りたいのですが、聞いたこともない業者で、調べても連絡先がわかりません。どうしたらよいでしょうか?答え、高齢者などをターゲットにした給湯器の点検商法についての相談件数は、5年前と比較して3倍になっています。法律の改正で点検が必要になった場合などは、通常メーカーや設置業者から通知されます。不審な業者と点検の取り決めをしてしまった場合は、約束の日に業者が来ても点検が不要であることを伝え、家の中に入れないようにしてください。点検をさせてしまうと、依頼者の不安を煽るようなことを言って、新しい給湯器への交換を迫ってくることがあるので、注意してください。不安に思ったり、トラブルになったりした場合は、消費生活センターに相談してください。詳しくは、消費生活センター 23-1161 へ。国民健康保険の高額療養費制度。医療費が高額になったときに、1ヶ月の自己負担額が限度額を超えたとき、国民健康保険加入者が同じ月内に同じ医療機関で、自己負担限度額を超える金額を支払ったとき、その超過分が後で払い戻される制度です。限度額については、保険年金課 20-1526 に問い合わせてください。70歳以上の自己負担限度額の表がありますが、省略します。支給対象世帯には、該当通知書と申請書を送付。高額療養費が支給される世帯には、通常受診の2ヶ月後に該当通知書と申請書を送付します。この通知を受け取ったら、申請に必要なものを持って保険年金課または下総対営支所で申請してください。郵送でも受け付けています。申請に必要なもの、申請書、医療費の領収書、世帯主の振込先口座がわかるもの、世帯主と対象者のマイナンバーカード、またはマイナンバーがわかるものと 本人確認ができるもの。また、一定の要件を満たす場合、申請手続きの簡素化が可能です。対象となる世帯には、案内文を同封します。限度額適用認定証で、窓口負担を自己負担限度額までに、医療機関で限度額適用認定証を提示することにより、窓口での負担が自己負担限度額までになります。希望する人は申請に必要なものを持って、保険年金課、または下総対営支所で申請してください。専用フォームからも申し込めます。QR コードがあります。申請に必要なもの。対象者の保険証、世帯主と対象者のマイナンバーがわかるもの、窓口に来る人の本人確認ができるもの。詳しくは保険年金課 20-1526 へ。年金。受給者が亡くなった時は速やかに届け出を。年金受給者が亡くなった場合、遺族の人は年金に関する死亡の届け出をしてください。届け出がないと、亡くなった後も年金が支払われ続けてしまう場合があります。多く支給された分を後から返納してもらうことになります。年金は原則として亡くなった月の分まで受けられますが、まだ受け取っていない年金がある場合、生計を同じくしていた遺族の人が受け取ることができます。年金に関する死亡の届出と合わせて手続きしてください。詳しくは保険年金課 20-1547 または年金ダイヤル 0570-05-1165 へ。掲示板終わり。